はい、エンディングでーす。
はい。
ファイナルファンタジーといえば、
はい。
必ず出てくる名前、なんでしょう。
クリスタル。
人。
人。シド。
うん。シドが FF1 には出てこないんですね。
通貨ですかね。
いや、これただね、あ、そうやったっけと思って、ウィキを調べたら、リメイクからは出てくるらしいですよ。
あ、もうぐっちゃになったな。
うん。
チョコボって出ませんでしたっけ？
チョコボ出てこないですね。
チョコボもワンワンいなかったですか？
ワンワンいないんですね。
ああ、
うん。シドは、リメイクは名前だけ出てくるらしい。
はははは。
うん。あと出てこないのが、エリクサーも出てこないですね。
マジですか。
うん。
あ、あとあれですね。ヒットポイントの最大が999ですよね。
あ、そう。そんなにも上げてないですけどね。
あ、じゃあ、ファイナルファンタジーってだって4桁いくじゃないですか。
はいはいはい。
それが1は、1だけ確か3桁なんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。
そうですね。だから、桁がすっげえでかいのに、回復がしょぼすぎるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、で、ベホマーが、KR ガエタかな。
ええ。
うん。これは一応あるんやけど、全回復があるんやけど、これが僕のレベルでは多分3回ぐらいしか使えなかったです。
ああ。
うん。いや、道中に使ってたらもうアウトなんですよ。
ボスに、温存、
温存。ボスにとっとかんと。しかも同じレベルの違う魔法なんて絶対使えない。
使えないですか。はいはいはいはい。あれ、同じレベル帯の魔法って3つしか装備できなかったでしたっけ
?3 つですね。
物は4つあるんですね。
4つ、確か4つずつ用意されてるんですよ。
で、それを、取捨選択するんですね。
ですね。
うん、
で、しかも、その、攻略見ると、
ええ、
ファミコン版では、効果がない魔法があるとか言ってね。
あ、そんなもんもあるんですか。
うん。説明はちゃんとされてるんやけど、
はい。
使ってみたら効果がないとかいうのがね、
バ
グですよ。攻撃力が上がるやつが、
ええ、
セーバーか。
あ、全然、今は全然ないですね。
セーバーは効果なしって書いてます。
それ高い金が出して付け取ったやつはもうかわいそうですね。
そうですね。そんなんが2、3個あるみたいですよ。
2、3個もあるんですか？
うん。
きついなぁ。
うん。まあ、だからその辺は、リメイクではいろいろいじってあるみたいですけど。うん。
ええ、
はい。あと、前にね、
ええ、
リンクの冒険に、
ええ、
勇者ロトここに眠るみたいな、があるっていう話してたじゃないですか。
はい。
墓があってね、
ええ。
で、その時に、あ、確かドラクエにもありましたよね、言うて。ドラクエにリンクここに眠るみたいな、はい、そんなんありましたよねって言ってたような気するんですよ。
はいはいはい。
これでもね、FF1 に、リンクの墓があるんですよ。
おー。こっちに来たんですか？
こっちなんですよね。よくよく考えると。
はいはいはいはいはい。
で、ドラクエは、違ったような気すんな。
お
ー。うん。エルフの村にリンクという人物の墓が存在する。
おー。
ゼルダの伝説シリーズの、主人公リンクと同盟であるが特に何も語られることはない、うん。本作よりも前に発売されていたゼルダの伝説シリーズ、第2作のリンクの冒険では、ドラゴンクエストの勇者ロトの墓が登場しており、
はい、
後にナムコの格闘 RPG、ケルナグールにフリオニールここに眠ると書かれた墓が登場している。
ほ
うん、フリオニールは、FF2 ですね。
うん。
だこういういろいろ遊びがあったんですね。ね、ここにドラクエに書いてたっていうことが載ってないから、ドラクエはもしかしたら勘違いかもしれないですね。
そうですね。
FF にあったんですね。
なるほど。
だお互いでやってたんじゃなくて、まあ、それぞれみんないろいろやってたってことですよ。なるほどなと思いましょう。
なるほど。で今この主人公、一応、ウォーリー・オブ・ライトでしたっけ
そんな名前あるんですか？
一応ですね、派生とか、その、いろいろキャラクターゲームになっていく中で、うん、1の主人公ってウォーリー・オブライトっていう名前になってから、いろんなとこ出とんですよ。
うん。
パッケージで出とる、角が生えたり、カブとかぶったりするじゃないですか。
はいはいはい。
あれが一応、1の主人公というような形で、いろんなとこに出とんですけどね。格闘ゲームだったり。
うん。
うん。まあ、あんま思い入れがないと思うんですけどね。
全然見た目が違いますからね。
じゃ声も入ったりしてから。
うん。
ええ男になって出てますよ。
まあ、でもパッケージも、この FF シリーズの、その、何？売り上げには貢献してるでしょうね。
まあまあ、かっこよかった
ですね。かっこいいですからね、この線の細いのは。
うん。うん。これでもう今、1クリアしまして。
はい。
これ、2、3行くんですか？
いやいや、次は聖剣伝説です。
あ、そうか。
うん、まあ、そんな感じで言ってたら、ほんまに終わらへん。他のゲームできひんようになるから。うん、とりあえずは FF。まあ、FF、これはほんまに、その、スクエアが潰れかけたところを助けた、うん、ソフトでもありますんでね。うん。で、天才のアシャ・ジベリーっていう男を、生み出したソフトでもあるし。
そうですね。もうこの、坂口さんがもう見つけて連れてきた男ですかね。アシャ・ジベリーって。
うん。イランの王族やったみたいですよ。すごいなと思いますよね。
うん。なんか全国なんか、回っとるんですよね、なんか。今はそういう仕事しないですね、多分。
なんか放浪の旅に出てるみたいな、今はどうかわからんけど。うん、
でこの開発チームも、ディレクターが坂口博信、うん。で、デザイナー田中博道。で、河津明俊とか、この辺結構今でもおる有名な方なんですよ。
はい。
うん。だからこっからまあいろんなクリエイターがどんどん育ってきて、今もこう、ゲーム業界引っ張ってるような感じですからね。
そうですね。作り始めた時はこれ4人で作ってたらしいですからね。
うん。うん、バイトとか社員、もうそんなに偉くない人たちで作っとったわけですね、多分。若いですし。
そうですね。
うん。
うん。まあ、その辺、こう、いろいろ、ウィキには書いてたんで、その辺、一回名刀してみるのもおもろいと思いますね、うん。その、スクエアがいかにして潰れそうになって、いかにして生き延びれたかっていう。
そうですね。こっから怒涛の勢いで上がってきましたからね。
そうですね。うん、で、このナーシャっていうのがね、その、後の FF3 あたりで、なんか、自分の国に帰ってるときに、プログラムのバグが見つかって、ちょっと電話で相談してみたら、うん、あそことあそこ直したらいけるみたいな、なんか
電話で
。電話で、うん。全部頭に入ってたっていうね。
うん、ものすごいですね、うん。
まあ、ほんまだから、この人、ありきの FF の黎明期やったんでしょうね。
そう
ですね。うん、すごいなという、まあ伝説の男ですよね。
で、まあよく言われる、その、坂口さんって優秀な人を見つけるのがすごい上手かったみたいな形も、よく言う、実話でありますからね。
うん、
うん、なんかこういう人とか、まあ、呼び込む魅力も人間的にあったんだと思うんですけどね。そういう人集めてくる能力がすごいかったということを聞いてますね。
ああ、はいはいはい。
うん。
そうですね。まあ、そうですね。まあ、坂口さん、もう今は関わってないんでしょ？
関わってないです。
ですよね。
はい。
モスクエニにもいない？
いないです。
ですよね。
もう離れてだいぶ経ちますね。
そうですか。
はい。
あ、スクエアの時にときめきハイスクールのゲームデザインやってるじゃないですか。
はい。
坂口さん。
ときめきハイスクール？
中山美穂のときめきハイスクール。
あ、そうなんですか？
うん。
あれ、任天堂じゃなかったでしたっけ？
ちょっと待って、今見てみるけど、任天堂ですね。でも坂口さんがスクエア在籍時代にゲームデザインしてる。
デザインしたんですね。
うん。
坂口さん、すごいですね、この、まあ、見てみると。ここから、ときめき回数が終わってから、ファイナルファンタジーとんですね。
そうですね。
だって、ファイナルファン、僕今、ウッキー見とんですけど、そこからロマンシングサガ行きますし、
うん、
フロントミッションもいいゲームでしたし、 まあ、名作のクロノトリガー。
ああ、ロマサガは1には関わってなかったんやね。
ああ、ですね。
2からなんやね。
違うチームです
よね。
で、ゼノギアス、パラサイトイブ。
スーパーマリオ RPG。
ああですね。
トバルナンバーワン。
いや、いいゲームらしいですよ。
ああ、そうですか。
うん、で、ファイナルファンタジー12まで。まあ、12になってもほとんど、スペシャルサンクスだけみたいなんですけどね。アドバイスだけしとったみたいなんですけどね。
ああ、そうか。なるほど。
で、こっからミストウォーカーっていう、一時期、会社作ってやってたんですけども。
あ、はいはいはい。
そこで出たそのブルードラゴンとロストオデッセイっていう RPG。
ああ、そういうことか。
はい。
いやいや、携わってんのはしてたけど、このミストウォーカーっていうところでやってたんですね。
そうです。立ち上げてからやってたんですよね。
うーん、
だからこれも、ちょっと Xbox という、ハードがちょっと悪かったんですけども、
うん、
当時でいう、フル HD で、うん、もう次世代機でもうフルに使った、RPG を出しましたからね、この時に。
うん、
まだ早々出てなかったんですよ。ね、ブルーレイ4枚組で出ましたからね。で、鳥山明先生の絵で。
もったいないですよね。
もったいないです。これほんまいいゲームなんですよ。
うん、
で、ロストオデッセイも井上先生のキャラデータで。スラムダンクの。
ああ、はいはいはい。
はい。この二つはもうかなり名作なんで。
うん、
ロストオデッセイなんか当時ファイナルファンタジー13って言われてましたからね。
へえ。
ほぼほぼファイナルファンタジーみたいな感じですから。
うん、うん、うん。なるほど。まあまあ、そんな感じで、だから次は、聖剣伝説やりますが、
はい。
聖剣伝説を語るかどうかはやってみてのお楽しみですよね。
あ、そうですね。
うん。ハマるかどうかはまた別の話なんで。
そうですね。うん。ファイナルファンタジーの名前をしっかり覚えてきたんで、できるんじゃないですかね。
あ、そうですね。
やすいんじゃないですかね。
流れ的にはそうですね。
うん。
うん。もともとだってファイナルファンタジーっていうソフト自体が、元は聖剣伝説っていう名前やったらしいですかね。
あ、そうなんですか。
聖剣伝説として、その、企画があったんやけど、それがボツになって、
はい。
ディスクで作るつもりやったんやけど、
はいはい。
それがボツになって、ファイナルファンタジー、まあ、全く違うものになったらしいですけど、まあ、その企画の流れらしいですよ。
最後のなんか挑戦みたいな形でファイナルつけたんですね。
これもね、でもね、どこまでほんまかわからんけど、
ええ、
FF ありきっていうのを聞きましたね。あ、だから FF であれば何でもいいっていう。
呼びやすい FF というつけたかったということ
ですね。つけたかったっていう。
あはははは。
うん。だから、ファイヤーフレームでも、
なるほど。
うん。ファック、ファックフレンドと
。まあ、とにかく FF という並びを入れたかったわけですね。
みたいですね。
うん
うん、だから、ファイファンは、ファイファンが先に浸透してしまったけど、うん、FF と呼んでほしかったみたいですね。
なるほど。うん、僕のファイファンって言うたのは間違ったわけですね。
まあまあね、そっちが先に浸透しましたけどね、子供たちの間ではね。うん、はい。っていう感じでした。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、iyasagaをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、iyasaga今日お相手は、兄と、
石川とみにくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。